インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの最新情報をお届けするライブラッシュ。今回は福岡県のライブハウス久留米ウェポンです。代表の溝田直樹さんがリモートで登場です。直樹、
はい
こんばんにゃ。
あ、こんばんにゃ。
同い年の直樹
はい、はい、
リスナーさんでご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ここで改めて、
はい、
直樹さんは渋谷クラブクロールのブッキングマネージャーから店長になって、
はい、
この番組で何年間もレギュラーで出演してくださってたんですよね。
そうです、はい、お世話になりました。
とんでもございません、はい、私こそお世話になりました。
いえ、はい。
でその後福岡に戻り、これ地元ですもんね、久留米は。
そうです、はい、ね、地元になります。
でライブハウスやりーの、
はい、
食べ物屋さんも
食べ物屋さん
何店もやりーの、
はい、
ね、そのお店については来週またゆっくりお聞きしようかなと。
よろしくお願いします。
じっくりじっくり、ね、
はい。
そう、このライブラッシュのコーナーで渋谷の店長だった時にいろいろなアーティストを紹介してくださったと思うんですけど、
はい、
その時を振り返って、うん、ああそういえばあのバンドがものすごく大きくなったなとかって印象に残っているグループっていますか？
グリーンアップル。
ああ、やっぱり。
ああ、
そうですよね。
しかないですよね今、はい、
まさか、はい、こんなに今なるとはっていう感じでした。
でしたね、
うん、
はい、ここまでなるとか誰も想像してなかったんじゃないかと思いますけど、
はい、今もうミセスって言うともうあのバンドしか浮かばなくなっちゃいましたもんね
社会現象になっちゃいましたね。
そうですね、
はい、
直樹さんが今福岡でライブハウス久留米でやっていて、その匂いがするような、はい、あ、このバンド、はい、東京に進出してもっともっと行くんじゃないかなっていうグループっていらっしゃいます？
やっぱな、久留米そういう子たちが出やすいのかなと思ってて、うん、なんか上手いとか下手いとかじゃなくて、うん、なんか持ってるんじゃないかなみたいなバンドはちょっといて、やっぱり。
あら、じゃあその中から今回一組選ぶの大変だったと思うんですけど、うん、
はい、
ご紹介いただけますか？
はい、ズーズーシーです。
お、また変わったアーティスト名で、
はい、
なんかひらがなとか漢字とかを浮かべてしまうんですけど、うん、全部小文字のアルファベットなんですね。
そうです、動物園動物園海ですね
のズーズーシー、おしゃれですね
はい、
何これ一回見たら一回聞いたら忘れないですね。
そうですね、はい。
どんなグループなんですか？
ボーカルの子がまだ現役高校生で、
高校生、
あとのメンバーは、はい、19歳、もう卒業しちゃったんですけど。
あ、そうですか。
そうなんですよ、高校生の頃からもう注目されてて、
MV 見たんですけど、
はい、
だから今びっくりしたんですよ。
恐ろしいですよね。
黒髪ですごいノスタルジックな雰囲気を持ってるので、
はい、
とっても高校生にはあの落ち着きっぷりは見えないです。
そうなんですよ、
魅力的な方ですもんね。
はい、はい、
楽しみでしかないですね。
ありがとうございます。
ではズーズーシーの曲、はい、一緒に聴いてみましょう。
はい、ズーズーシーでフールです。
月は見えない、太陽は昇らない。
の溝田直樹さんがピックアップするアーティスト、ズーズーシーでフールでした。
はい、
あらかっこいいですね。
そうですね、独特ですね、うんうん、
ボーカルの方がまた憂いのある歌声ですね。
はい、はい、
もう高校生って聞いて歌声聞いてもやっぱりすごくなんかいろんな人生経験を、
なんかね、高校生ではないですよね、すでに、はい、
このまたウェポンから、
はい、
どんどんどんどん東京方面へ、
うん、発信していければいいですね、はい、
でこのズーズーシーなんですけど、ワンマンライブ初めて来月行うということですね。
そうなんですよ、はい、3月28日に久留米ウェポンで初のワンマンライブがあります。はい、
うん、3月28日土曜日、ズーズーシーが久留米ウェポンで初ワンマンライブを行います。足を運んでください。
お願いします。
直樹さん、今週もありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
来週も楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします。
福岡久留米ウェポン店長、溝田直樹さんでした。ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、 やしさあふれるたび心で言葉を塞いだ全てが報われわけじゃなかったとしてもひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直隆です。
スタッフの無道です。
さあ今週も内田直隆の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
お便りいただいてます。無道くんよろしく。
はい、ラジオネーム昭和ミックス世代さんからいただきました。
はい、
内田さん無道さんこんばんは。
こんばんは。
話題のトレンド番組の話をきっかけに古い作品が今注目されていることってよくあると思うんですが、皆さんの、再発見した昔の名作、うん、音楽映像文化ってありますかといただきました。
あ、まあ音楽ってその要はリバイバルって言われるやつってことよね。
まあなんか今見るとこれいいよねとか、はいはいはいはい、そういった類のものなのかなと。なんか最近あの平成ブームが来たりとか
ありますよね。
はい、
なんやっけ Y2K やっけ
Y2K
みたいなやつやっけ、はい、なんか2000年の時とか、はいはいはい、だからあれでしょ、シール帳。
あ、そうですね、
とかっていうやつよね。
はい、
あとはあの尻尾、
あー、あの携帯のキーホルダー
とか、あとあの昔で言うとあの、はい、アユが
はい、
つけてたあの腰につけてるさ、あはははは、なんか狐とかの尻尾みたいなやつとかもなんか流行ってるやろあれ。
そうですね。
ただもあれやんな、あのジャラジャラってこういっぱい携帯とかに、
はい、
昔はさあの根付けストラップとかあのご当地キティとかさ
ありましたね。
あってさ、
はい、
あれをもうしこたまつけて、
はい、
もうそれ重すぎひんかぐら
い
つけたりとかしてたけど、なんかそういうのがね、
はい、
今ってさどんどんどんどんその世の中ってさ、
はい、
こうスマート化に向かってたわけやん、
うん、そうですね、いろいろとい
ろんなものが、
はい、
その機械とかもそうやし、
はい、
どんどんどんどんそのスマート家電とかさ、
はい、
スマートな方に行って、でやっぱさそれってこうシンプルやからこそ、
はい、
ちょっとこう地味というかさ、
うん、
派手さに欠けるみたいな、
はい、
で僕の場合はその結構派手なんが好きやから、
はい、
そもそもねだからそのでもスマートなのも魅力は感じてるのよ、
はい、
やけどだからそのなんていうの、こういう例えばさあの音楽作る環境って割とスマートなもので作ってる、そのスピーカーとか、
はい、
パソコンとかさ、そういうのってかなりさあのもうスタイリッシュ洗練されてるから、はい、地味と言えば地味やし、
はい、
みたいなやから、俺はその地味さに派手さを足してるみたいな、このいろんなね自分の趣味のものとか置いたりとかして、その派手さ、その地味と派手のミックス、
はい、
それがやっぱなんかハイブリッド、
はい、
ハイブリッド感あってインスピレーション、
はい、
うん、カモンみたいな感じになりますけどなんかある、そのこれ久々に見ると、
はい、
とかなんか久々に、まあ音楽はさ、
はい、
その多分音楽番組、
はい、
最近見てればさ、
はい、
その平成の名曲みたいなのってさ、
はい、
なんか取り上げられたりとかしてるから、
はい、
まあまあ俺らが言うまでもなくって感じやけど、うん、最近の名作ってなんすかね、最近こう
再発見、
まあなんかじゃあちょっとちゃうかもしれんけど、
はい、
このゲームって、
はい、
要はリメイクって言われるもの
が、あ、はい
はい、存在してて、
はい、
でまあいろんなものはあるっすけど、
はい、
まあ、最近で言うと、
は
い、僕あの RPG が大好きなんで、
はい、
ロールプレイングゲームが、でその中でもドラゴンクエストね、
ドラクエ、
うん、ドラクエなんかもうずっとね前作やってきて、
はい、
で自分たちがだから中学校ぐらいの時かな、
はい、
にプレイステーションで、プレイステーションで初めて出たのが、
はい、
あのドラゴンクエストシリーズでね、
はい、
セブンやったの、
あ、
7、
はい、
で6までがスーパーファミコン、
はい、
とかさ、その要はファミコン、スーパーファミコン、 でプレイステーションって出ました、はい、ドラクエシリーズ新作出ます、それが7やったのね、
はい、
でだからめっちゃ記憶に残ってるというか、
はい、
プレイステーションでドラゴンクエストやった時の衝撃も覚えてるし、
はい、
でゲームの内容もすごい好き で、
はい、
でそれがその最近ねリイマジンドっていう、
はい、
なんかリメイク版というか、
はい、
もうそれがすごすぎて、グラフィックもね、
はい、
その僕はプレイステーション5でやってるんやけど、
はい、
もうねここまで技術というか、だからもうスライムってさ大体一番最初に戦うやんか、
はい、
スライムってこんな可愛いんやみたいなあまりにもその、
はい、
グラフィックがすごすぎて、
はい、
その質感肌感みたいなのがすごいのよ。
その新しいドラクエは昔の移植版というよりかは割とちゃんとしっかり、
もう完全にその新システムというか、
お
でも何やったらストーリーも一部こう再構築というか、されてるっていうね、
はい、
風にも事前から言われてて、でももちろんその昔の内容を、
はい、
こうなぞっていくねんけど、はい、それがさもう全部僕個人の感想で言うとマジで理想とする、
はい、
理想とするリメイクみたいな、
はい、
こういうのが欲しかったって俺は思ってるという、
あ
最近興奮した一番、
はい、
そういうだからやっぱこれって名作やったわというのを、
そうです、ね、はい、
改めて認識しましたよっていう、まあ、ちょっとなんか俺のこのなんか言葉の調子からめちゃくちゃ興奮してるのが伝わってると思うんでちょっと俺のオタク集がちょっと出てると思うんですけど、
はい、
まあだからそういうね、まあやっぱりその新しいものも素晴らしいものってやっぱいっぱいあるけど、やっぱ色褪せないものとかってやっぱありますよね、
はい、
まあ、だから自分らも音楽もやっぱ10年後20年後聴いてもなんか誇らしいというか、
うんうんうんうん、
やっぱいい曲やなって思ってもらえるように、まあもちろん自分たちも思い続けられるようにね、これからも楽曲制作頑張っていきたいと思います。お便りどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは今週の一曲聴いていただきましょう。リズミックトイワールドで残像と8ビート。 聞きいただいているのはリズミックトイワールドで残像と8ビートです。さあここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。年明けから始まりました東名阪台湾ツアーエトセトラツアー2026、残すところファイナル公演東京のみでございます。2月の26日木曜日、東京下北沢シェルター。お相手は就活クラブです。絶対に遊びに来てください。その他ライブなどの最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS などを要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご昭和ください。内田直隆の今日も
しゃかりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
聞こえた気がした夜空を濡らす8ビート。